理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第447回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は一回お休みをいただきました。今回は
リフレッシュできましたか。
リフレッシュできました。今回は2月の天文現象をお伝えしようと思っています。
はい。
ですね、まず、メールの紹介をちょっとだけさせてください。
はあ。
446回で、気候変動の話をしましたけれども、
はい、
私の方でこう気候変動で地球温暖化する話とか、温暖化ガスみたいなものがあって、いろんなところで科学的な検証が行われてるっていうお話をしたと思います。で、それぞれの段階でどれくらいそれが確実なのかみたいな話がある話と、もう一つ、それを、科学的に分析する人たちと、それぞれの国でどう行動するかっていうのもまた別々にあるんで、いろんなものがこう組み合わさってるよっていうお話をしました。
はい。
それに対して、
はい、
アゼックさんという方から、メールをいただいて、
はい、
世界的なこう取り組みは大きく2つあって、
うん、
まず、気候変動のことを研究する人たちっていうのが、気候変動に関する国際連合枠組み条約、これ確かご説明したと思うんですけれども、
はい、
っていうのと、気候変動に関する政府間パネルっていう、気候変動が、起きるっていうのに対して各国がどうしますっていうのがありますというので、2つ枠組みがありますよっていうのを、解説していただくメールをいただきました。
はい。
なので気候変動に関する政府間パネルは、IPCC と言います。で、IPCC が、やっているイベントというか集まりが、COP COP、
うん、
っていうので、そこが、国連気候変動枠組み条約締結国会議っていうのがあって、
うん、
ということでですね、こう、いろんな枠組みが組み合わさってるっていうのがあります。ぜひね、興味のある方は、それぞれのことについて調べていただくと、ここが科学的な、解明をしていて、ここが国と国が相談して、国と国が相談するイベントごと会議がこれだというのを整理できて、理解できるんじゃないかと思います。
はい、はい。一応その国際的なあれがあるってことですね。その例えば変動を調べる人が個人でやるというよりも、それの国際的な枠組みがあり、分析する人、調べる人、分析する人。あ、
そうそう。でね、そもそものメールは、気候変動とか地球温暖化っていろんな意見があって、分かりにくいよねっていう話があったんですけど、そういろんな意見はたくさんあるんだけれども、今、大きな動きとして、国やら何やらが動くっていうのを、の原因というかになっているのは、この気候変動に関する国際連合枠組み条約っていうところで調べて、気候変動に関する政府間パネルっていうところに、その情報が集められて、それぞれの国がどうするっていうのを話し合う会議が、国連気候変動枠組み条約締結国会議っていうので行われているという感じです。
はい。
はい。で、とりあえずそこを読んで、その後、気候変動なんて嘘っぱちだとか、気候変動とか、二酸化炭素を出すのはどうこうだっていう話とかっていうのを、こちらを読んでから、当たってみるといいんじゃないかと思います。はい。ということでした。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
そんで、天文現象の話をいくつかすると、12月、2021年の12月には、はい、日食があったっていうのを、お話をしたはずなんですが、
はい、
その日食は南極でしか見られませんっていうご案内をしたと思うんですよ。
はい、
でね、まあまあ南極でしか見られないのは自然現象なんでそうなんですけど、
うん、
ちょっと考えたら、
うん、
冬、北極は、お日様が出ないんだよね。
ほう。
日本でいう。あ、違う。そうそうそう。白夜じゃない。
白夜の日。
極夜。
はい、
極やってるんですけど、で、一方で南極はお日様が出っ放しになるわけ。日本が冬の時期はね。なので、日食とか月食っていうのが、こう、夏とか冬に発生するときには、南極とか北極は、とりあえずというか、そもそもお日様が出ないところでは、日食は見られないんだなって思ったのと、南極の日食は地平線を横に動く太陽が欠けて、それから出てくるんだなっていうのが結構面白いなと思いました。
ほう、
確かに。そうですよね。白夜の時に、太陽っていうのは、まあ、白夜の時というか、極地方では太陽の動きって、何水平に動くので、南極の、また北極でもそうなんですけど、日食が起こると、太陽が横方向に動きつつ、途中で、日食になって、また出てくるっていうのが発生するんだなっていうのが、これは、月刊星ナビに、南極の日食レポートが載ってるんですけど。
誰か行ったわけですか？
うんうんうん。
南極って、基地か。
だから
普通に行けるとこじゃないよね。
そうです。なので、
じゃあそこの
日食観察ツアーっていうのが企画されて、それに参加したと。
おお、南極に行く。
そう、
行きながら、すごいな。
そうなんですよ。で、皆既日食見られましたよっていう。
おお。
ただ、1分もなかったんじゃないかな。あの、皆既になる瞬間は、瞬間というか、皆既になってる状況は。うん。なのであ
んま長すぎてもね、ね、
まあ、そうですけど、やっぱり1分ないは短いんじゃない？
写真でも連続写真としては綺麗にいい感じでトントントントントントンって撮れるんじゃないですか？
ああ、そうかもしれないですね。
ね。
っていうので、やっぱり想像してみてこうなるんじゃないかっていうのと現物の差って面白いなって思いました。うん、
はい。
ほら、日食って思い浮かべると、ね、うん、なんていうの？やっぱりこう上がったり下がったりする太陽を思い浮かべがちだけど、
うんうんうん、
南極で見るのは、水平に動く太陽が、日食になってまた、丸く戻ってくるっていうのが見られるっていうね、ちょっとそんなことが起こるんだっていうのが想像もつかなかったけどそうだったんだっていうのがちょっと面白くて、
そうですね、うんうん、
はい、で今日は2月の天文現象をお話しするんですけれども、
はい、
2月の天文現象で、太陽暦系で、まあ、メジャーなのは、立春です。
はい。
で、
節分です。
そうなんですよ。で、
はい、
天文学的に言うと、春分の日っていうのが、なんていうかな、地球から見て、太陽が春分点の方向にあるというか、地球の地軸に対して、夏至とか冬至みたいに、角度がついてる方向に行くんじゃなくて、その90度。違っている地球が、真横に傾いている状態が立春じゃないや、春分の日っていうのがあって、うん、春分の日、夏至、秋分の日、冬至っていうのが90度ずつ1年間回っていくんですけど、うん、立春立夏、立秋立冬っていうのは、春分の日を中心にした日を、春分の日を中心にした4分の1が春だとすると、冬が終わって、春が来るっていうタイミング、つまり
もう春ですか？
そうですよ。立春は暦の上では春と言われていて、冬至と、春分の日の、間45度分ずれたところに、太陽が来ると立春です、
うん、はい、
で暦の上ではこの日からが春で、季節が分かれるんでその前日を節分っていうっていう流れで節分が決まっています。
でね、季節が分かれる、うん、
天文学的にはやっぱり立春が大事なわけですよ。その45度の角度というか、春分の日から45度前なんだけど、
45という、
あ、そうそうそう、イベント的にはなんか節分の方が派手ですよね。
まあそうですね、やっぱり明日から春ってことですよね。
なんかね、立春はお祝いしない割に節分はいろいろやるんだなと思って。
なんか、立春派としてはちょっと納得いかない感じ？
まあ、納得いかないっていうところまであれですけど、立春の日から何日っていうのって、ね、88夜とかいろいろあるじゃないですか。
はい。お茶がうまいの88夜。
とかありますけど、なぜか、 立春の日そのものはそんなに騒がれないんだなと思って、それも前日が、騒がれるっていう感じで、
ほらやっぱさ、クリスマスもさイブですよ。
うん、イブニングね。
いやイブがさ楽しいわけで、遠足だって前の日の晩でしょ。いやいや、そのワクワク感、
遠足は遠足が楽しいんでしょ。
いやだけどその遠足も楽しいけど、なんていうのかな、ワクワク感ピークなのはやっぱり前の日じゃない？
だから、じゃあ前の日に豆まきしなくてもいいじゃないですか。
いやでもほら次の日仕事だから。
まあいいや。で、節分といえば厄払いで、はい、1年健康に過ごせますようにということで、はい、鬼は外、福は内の豆まきと、
はい
はい、あと、イワシとヒイラギの玄関に飾る鬼よけみたいな感じで、なんか食べるものってあるんだっけ。あ、恵方巻き、あとはなんか食べるんでしたっけ。
なんか豆
そうで、節分といえばですね、
はい、
去年2021年、
はい、
節分の日がずれたっていうのでニュースになっていたんじゃないかと思います。
そうなんか快挙だったんですよね。
いや別に快挙でもないですけどね
ねえほらねえ、
で、
はい、
今年はまた、2月、立春が2月4日に戻るんで節分は2月3日になります。
はい、
でこれから、ね、しばらくね、4年に一度2月3日が、立春だから、節分が2月2日になるっていうのが、2025年2029年、2033年、はい、2037年っていう風に4年ごとに起こります。
クリスマスじゃなかった、オリンピックイヤー。
あ、そうですそうです。あのウルード氏があると、
元に戻るわけですね。
うん、そう。
なんだっけ、前なんかやりましたよね。ちょっとずつずれてって、
そうです、
ウルード氏でまた少し戻ってっていうのを。
そうです。なんですが、
はい、
なんと2057年、
57年、いくつになってるかな、
随分先なんですけど。
まだ26ぐらいかな、私。
その時には、4年に一度の、節分が2月2日になるんですが、なんとその翌年、はい、2058年も、
はい、
2月の2日が節分、2月の3日が立春と。
あらまあ。
で、2059年、2060年は、また、2月4日立春に戻るんですけど、
はい、
っていう感じでね、結構、ずれずれになっていく感じが、あります、
はい、
これはね1年をこう修正していくのにウルード氏を入れていくんですけど、これ説明すると長くなるっていうのが分かってるんだよな。そういえば前も話したんですけど1年のね区切りっていうのをずれないようにしていくには、たまにウルード氏を入れたり、たまにウルード氏を入れなかったりっていうのをやっていくので、こう日付のね、太陽の角度と日付のズレが、少しずつ揺れたりするっていうのが、こうウルードしてずれてくるっていうのがありまして、はい、そのせいで、1日とか2日、こういう太陽暦の天文学を、メインにした、決め事のやつがずれていくってことがあります。
はい。
なので、しばらくは4年に一度節分の日が変わるというふうに覚えておいてください。ちなみにですね、過去を遡ると、
はい、過去を遡っちゃいますか。
立春が2月5日だった、つまり節分が2月4日だったのが1984年。
何ですかもん。
っていうのもあったりして、立春は、2月3日から、5日の間を行ったり来たりして、節分はその前の日という感じになっています。はい。はい、という感じでですね、立春の話をしました。本編ではですね、2月の天文現象、惑星やら月やらの話をしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回も2月の天文現象の方をお話していきたいと思います。
はい。
まず月。
月。
2月1日が新月。
はい。
で、2月17日、17日が満月です。で、2月1日は カレンダー的に1日ですけど、この日が新月で、旧暦でも、新しい月が始まります。
おお、なんか揃いましたね。
で、旧正月。
お。
なので、旧暦ではこの日に年が明けます。
お年玉。
身の回りでやってください。で、
いや、欲しい。
2月の4日が、はい、立春ですね。太陽光景が315度になります。あと45度過ぎると0度で、春分と、春分の日ですね。はい。っていうのが月の動きで、2月3月4月ぐらいは旧暦と新暦が結構近い感じで動きます。
うん。
はい。で、次の新月は3月の3日ですね。で、惑星です。
はい。
水星は、日の出前に、見えて、夜明けとともに見えなくなるという感じですが、はい、何日だっけな。2月の17日には、水星が西方最大理角となって、太陽から見て、西側、だから夜明け前に、太陽から一番遠くの角度になるというふうになっているので、一応夜明け前に彗星が見頃と言ってもいいかもしれません。
見頃。
朝5時ぐらいに彗星が出て、その後太陽が追っかけてくるという感じです。
はい、
で、金星はですね、地球から見て内郷を過ぎて、
うんうん、
太陽のこれも西側に行ってどんどん西に遠ざかっていくという状況です。なので、明けの明星、朝の4時とか5時に金星が東の空から出て、太陽が追っかけるようにして出てくるという状況です。で、金星がね、一番明るくなるのは、地球にそこそこ近く大きく見えて、なおかつ太陽からの反射の面も大きいっていう時に、一番明るくなるので、今回の、金星の最大高度っていうのは2月の、9日にマイナス 4.6 等級というのが最大高度というふうに予想されています。
はい。
なので、もし夜明け前に、外に出ることがあれば、東の空にすごく明るい金星が輝いているのが見えると思います。
はい、
金星はね、これからだんだんまた、太陽から遠ざかる感じで遠ざかっていくんですけれども、
うん、
10月ぐらいまでは、太陽の、なんていうの？西側じゃないや、あ、ごめんなさい。太陽の西側にいるので、見えるのは明けの明星になります。
はい。
はい。で、火星も、明け方にしか見えません。4時ぐらいに出てという感じで、金星と火星と水星は、夜明け前に東の空に、並ぶって言えば並ぶのかな、なので、2月惑星を見るなら、夜明け前ということになります。
はい。
火星と金星がとっても近づく日があったんじゃなかったっけな。なので、2月9日にね、金星が最大高度になるというのが、あるので、ぜひ明け方に火星と水星と金星を見てみるのもいいんじゃないかななんて思います。
はい。
で、金星がね、最大高度の頃は、場所が分かれば昼間でも見えるんじゃないかな。ただ、ポツッと見えるだけで、望遠鏡とか、倍率の高い双眼鏡で覗くと、三日月のように、欠けているというか、三日月型に照らされているのが見えるかもしれません。
はい。
少なくとも望遠鏡でしっかり見れば、三日月型に昼間でも見えます。ですね。で、土星は、ほぼ、地球から見て太陽の反対側にいます。
はい、
なので、ほとんど見えません。土星が太陽の逆側に行くのが、2月の5日、豪と言います。
豪豪。
なので、2月、土星はほぼ見えません。
はい。
ていうか、まあ、太陽と同じ方向にあるってことね。
うん。
はい。
太陽の後ろに土星を感じようってことですね。
うん。直接見ないようにね、太陽が眩しいんで。はい。で、木星は、だんだんね、 西の空に傾いているのがわかるかもしれません。日暮れの直後に西の空に木星が見えるはずです、今。で、木星ももうすぐ、地球が、追いつくと言ったら変ですけど、地球、太陽、木星って並ぶんで、もう少しすると木星も見えなくなっちゃうんですけれども、とりあえず2月は、夕方、日暮れ直後に見えます。
はい、じゃあ、宵の明星チックに見えるわけですね。
そうですね。まあまあ明るいんで、
うん、
夕方、日が沈んだ直後に西の空で明るく輝いていて、あれ変だぞって思ったら、木星だと思ってください。
はい。
はい、ということで、月と惑星が近づくのは、土星とかはね、近づくのが、太陽のすぐそばなんで、新月の日に近づきます。1日ね。
はい。はい、
で、3日には月と木星が近いです。多分ね、2月3日とかは、三日月というか、細い月と、木星が近くに見えるんじゃないかな。はい。で、他の惑星たちは、朝方見えるので、朝方見えるということは、2月の27日とかに金星や火星に近づくというふうになっています。そんな感じが惑星の動きです。
はい。
はい。で、星空はですね、冬の星座がよく見えているはずで、日が沈んで、周りが真っ暗になると、南側にオリオン座とかオウシ座が見えてるんじゃないかと思います。
うん、
オリオン座はね、見つけやすいので、ぜひ、三つ星やら、四隅を見つけると、見つかりやすいです。で、都会でもですね、冬の大三角、ベテルギウス、プロキオン、そして、シリウスっていうのは、ね、多分、東京とかでも、そこそこね、ビルがあっても見えると思うので、その3つから、オリオン座とかを見つけることもできるんじゃないかと思いますし、
はい、
冬はね、冬のダイヤモンドといって、六角形、今言ったプロキオンと、シリウスが辺になって、ベテルギウスが、まあ六角形の無理やり言うと真ん中で、
はい、
リゲル、大牛座のアルデバラン、カペラ、あとは双子座のね、明るい、星、カストルとポルクス、ポルクスの方が明るいんだっけな、と、プロキンを結んで、六角形に、見える星も、ある程度、街明かりがあっても見える星たちなので、確認するといいんじゃないかと思います。
はい、
冬はね、一等星が多いので、うん、ぜひ、空を眺めて、こんな都会でも、みたいなところでも、見えるだったり、少し暗くなったらというか、夜空が暗いところでは、それと、大牛座にあるスバル星を、見たり、もっともっと空が暗いところであれば、冬の天の川を見るとかっていうのもいいかもしれません。で、冬の星座がだんだん、南中してきて、その後にやってくるのは、カニ座や獅子座というのが東の空に見えると思います。ね、北の空は、まだ、カシオペアが高いのかな。で、すぐに、大熊座というか、北斗地星が昇ってくるというのが冬の星座になっています。
はい。
星をね、長く見るんであれば、暖かい格好をして、見てください、
う
ん。
はい。
はい。で、冬はね、夜が長いので、星を見てる時間も長いのは長いんですけど、やっぱ寒さが応えるので、ぜひね、防寒対策をしっかりっていうのと、あと、何、キラキラキラキラして見えることが多いので、
うん、
私とかはちゃんとメガネ拭いていかないとね。
え？
いやいや、これがですね、
うん、
メガネが曇ったりとか、少し汚れてると、そのね、キラキラ感がね、またちょっと違うので、気をつけてください。
はい。
はい。あと、天文系のニュースだと、
うん、
ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、
はあ、
JWST、ジェームス・ウェップスペース・テレスコープね、
はあ、
っていうのが打ち上げられて、
うん、
で、結構ね折りたたんで飛んでいったのをパタパタ広げるっていう作業をやりまして、うん、以前もねちょっとご説明したかもしれないんですけど、
はい、
ジェームス・ウェップ天体宇宙望遠鏡っていうのは赤外線を主に、 見るっていう望遠鏡なんですよ。で、
うん、
赤外線ってね、こう、熱を持っているものだったらみんな出しているんで、あったかいものが、視界にあると、それがノイズになってしまうのね。
うん、
だから、なるべく、こう、暗くして、望遠鏡を暗くしたいわけ。で、冷たくしたいわけ。望遠鏡自体も。で、どうするかっていうと、写真を見ると、変なね、マットみたいなものの上に望遠鏡がついてるっていうのが見えると思うんですけど、要は、
冷却シートみたいなってこと？
冷却っていうか、日陰シートというか、
ほ
う。っていうのを広げて、望遠鏡自体がなるべく低温になるようにするっていうのをやっているんですけど、
うん、
もう一つ工夫があって、ラグランジュポイント2っていうところに行くんですけど、これ、ね、太陽、地球系のラグランジュポイント2っていうところに行って、どういうことかっていうと、太陽から見て、月の、あ、ごめんなさい。太陽から見て、地球の反対側、つまり、ほぼ、地球が太陽を、隠す位置のあたりに行くんですよ。なので、太陽から隠れる時間帯がある程度長く取れるっていうのがポイントで、
うん、
要は眩しくないところに行くって、うん、これまでの、宇宙望遠鏡っていうと、ハッブル宇宙望遠鏡が有名なんですけど、
うん、
ハッブル宇宙望遠鏡は地球の周りをぐるぐる回ってたんで、明るくなったり暗くなったりっていうのを繰り返すっていうタイプの、やつだったんですけど、
うん、
今度の JWST は、地球の影に隠れて太陽から見えないところに行くんだけど、
うん、
しっかり止まってるっていうよりは少しゆらゆらしながらその辺を、に留まっているってやつで、地球からずーっと遠いんですよ。
ほう。
で、ハッブル宇宙望遠鏡は何、地上から何観察するとかっていうのも、
うん
うん、あそこを通ってるっていうのが観察できるぐらいの距離だったんですけど、
え、そうなの？
500キロぐらいの高度だからね。
へえ。
なんですけど、
ジェームスウェッブ、
うん、え、
見えてたんですか？
宇宙ステーションを見るように、ハッブル宇宙望遠鏡も、うん、見ようと思えばこのタイミングで光って見えるっていうのがあります。
え、そうなの？
うん、宇宙ステーションほど明るくないんで、しっかり、うん、観察しないと見つかんないと思いますけど。
うんうんうんうん。で、そういうのがあったんですね。
それに比べるとすごく遠くで、
うん、
普通には見えないところまで飛んでいってるし、
うん、
通信もほんの少し時間がかかるぐらいの遠さのはずです。
うん、あら、
はい。なんですが、赤外線で、遠くの遠くの遠くの、星たちを大きい、鏡を使って見るというのは、やっぱね、地球の、なんていうの？あったかくて大気があるっていう中ではなかなか見えないものが見えるというふうな期待をされていて、
いつぐらいから運用開始なんで？
半年ぐらいは調整をするんじゃないかな。ただ、絵が届くっていうのが綺麗な絵じゃなくて、光が届いたよみたいなやつは数ヶ月間の間に、あるんじゃないかと思います。綺麗な絵が届くのは1年後とかじゃないかと思いますけど。
まあ、調整が終わってから正式なってことはね。は
い、そうですね。そんな感じで、
はい、
組み立てられて展開してっていうのが進んでいるというニュースがありました。
はい、
結構ね、変わった形なので、ぜひ、写真とかを見たら、これが、その日よけシールドなのかっていう、5枚ぐらいの、膜がひし形に、西洋のタコみたいな感じの、ものが見えるのと、金色の六角形の鏡が組み合わさっている望遠鏡というのが、組み合わさった望遠鏡になっています。
はい。
確かね、ずーっと真っ暗じゃなくて、太陽をチラチラ見えるようにするんじゃなかったっけな。うん、電力が必要なので。
ああ、なるほど。
ということで。
充電をする。
あ、そうそう。で、ハッブル宇宙望遠鏡じゃないや、ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡の、今の状態を表すようなウェブサイトとかがあって、そこには今、何？表面温度が何度になってるみたいなのがあったりしました。
へえ、へえ、はい。
ということで、新しいタイプの宇宙望遠鏡が、はい、飛んでいますよという話でした。うん、
はい。
JWST、近赤外線カメラ。起動周期1年。そりゃそうだ。太陽電池がね、見えないんだよね。多分、シールドの裏側にあるんじゃないかな。まあ、ちょっと、 いい加減なことも言えないんで、このくらいにしときます。
はい。
はい。ということで、今日は2月の天文現象をお伝えしてきました。そんな理科の時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。私たち、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信しております。ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com では、すべての番組の過去の配信まで聞けるようになっています。皆さんのね、今聞いているであろう、ポッドキャスト、アプリなどでは、過去ね、100回分ぐらいしか、追っかけられないようになっていると思うんですけども、その前の配信とかも聞けるので、ぜひ遊びに来てみてください。あとですね、ボイシーというサービスで、パーソナリティが日替わりでお話をしていたり、ラジオトークや YouTube でのコンテンツ配信も行っておりますので、そちらも探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、そんな美術の時間のラチさんが本を出しまして、
じゃじゃん、
タイトル忘れちゃったぞ。
大人の雑学西洋画家辞典、じゃじゃん。
それそれそれ。で、本屋さんで買いました、私。
私も買いましたよ。
今度会った時にサインしてもらおうと思います。
私もサインしてもらいたい。いつ会おうかな、はい、
しばらく会えないと思いますけど。ということでですね、いろんな発信をしておりますので、探していていただけたり、あとは本とかね、買っていただけると嬉しいです。
はい。
あと、audiobook.jp というサービスで有料配信もしております。こちらはおまけがついている配信で、再生時間に応じて私たちに報酬が入るようになっております。そちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、そんな理科の時間第447回お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。